聖書をお読みします。最初に旧約聖書イザヤ書65章17節から19節までをお読みします。旧約聖書1168ページです。旧約聖書1168ページ、イザヤ書65章17節から19節までをお読みします。見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。初めからのことを思い起こすものはない。それは誰の心にも昇ることはない。よよとこしえに喜び楽しみ、喜び踊れ。私は創造する。見よ、私はエルサレムを喜び踊る者として、その民を喜び楽しむ者として創造する。私はエルサレムを喜びとし、私の民を楽しみとする。泣く声、叫ぶ声は再びその中に響くことがない。と引き続き、と新約聖書マルコによる福音書2章の23節からと28節までをお読みします。と新約聖書の64ページです。新約聖書64ページ、マルコによる福音書2章の23節から28節までをお読みします。ある安息日にイエスが麦畑を通って行かれると、弟子たちは歩きながら麦の穂を摘み始めた。パリサイの人々がイエスに、ご覧なさい、なぜ彼らは安息日にしてはならないことをするのかと言った。イエスは言われた。ダビデが自分も友の者たちも食べ物がなくて空腹になった時に何をしたか一度も読んだことがないのか。アビアタルが大祭司であった時、ダビデは神の家に入り、祭司の他には誰も食べてはならない備えのパンを食べ、一緒にいた者たちにも与えたではないか。そしてさらに言われた。安息日は人のために定められた。人が安息日のためにあるのではない。だから人の子は安息日の主でもある。以上です。祈祷を捧げます。天と地を創造され、私たちに命を与えてくださった主なる神様、私たちを今礼拝の場へと招いてくださり、心から感謝します。あなたを心から賛美することができますように、あなたの御業を今思い起こすことができますように、そしてその御業を忘れることなく日々これからも歩んでいくことができますように、私たちの生活をあなたがどうか日々顧みてください。必要なものをあなたが与えてくださいますように、私たちが困難な状況に立たされることがあっても、あなたによって力強く喜びを持って歩んでいくことができるようにどうか導いてください。今この日本の中で困難に置かれている人たち一人一人をあなたがどうか顧みてください。災害のために今なお困難な状況にある人たち、事故や事件のために、あるいは戦争のために、さまざまな争いのために憎しみ合い、そして苦しめられている人たち、そういった人々をあなたが顧み導いてくださいますように、そして共に健やかに歩み、平和な社会を目指して私たちが前進していくことができるように、常にあなたが必要な導きと力とをお与えください。 教会の宣教の技をどうかあなたが強めてください。命が軽視されるこの世界の中にあって、私たちが命の大切さ、そして共に支え合い生きることの大切さを力強く伝えていくことができますように。そして私たち人間には限界があるということ、私たちの知恵をいくら絞っても、でもそこで成し遂げられることは多くのことではないということ、むしろあなたが生きておられ、あなたが働いておられ、あなたのもとでこそ私たちの力は生かされ、そして平和な、そして共に生きる社会を築いていくことができるということを覚え、それを多くの人たちに語り伝えていくことができますように。教会の宣教の技をあなたが強め、またこの教会の交わりもあなたが強めてください。先週私たちのこの交わりの中から一人の姉妹が身元に召されました。関口雅子さんがあなたのもとに召されました。生前あなたが常にこの姉妹を支えてくださったということ、そして今そのすべてを受け入れてくださったことを覚え、心から感謝します。どうか姉妹があなたのもとで安らかな眠りにつくことができますように。そしてすべてのものを生かすあなたの力によって、そのすべてを受け入れてくださいますように。遺族の者、またこの教会の中で悲しみを覚えている者、その一人一人をあなたが慰め、そして励ましてください。そして私たちがそのキリスト者の交わりに入れられた喜びを今もう一度思い起こし、感謝することができますように。この教会の中に、さらに病の中にある者、困難ないろんな課題を抱えている者、そういった人たちがいることを覚えます。私たちが本当に日頃から助け合い、共に支え合ってあなたのもとに歩むことができるように、どうか導いてください。私たちがお互いにさらに支え合い、そして信仰においても、また実際の日常生活においても、励まし合い、交わりを築きながら歩んでいくことができるように、あなたが顧み導いてください。今この時に、この教会に関わるすべての人たちの上に、あなたの顧みと祝福とが豊かにありますように。また私たちは実際にこの地上で、家族の者、また多くの知人や友人たち、さまざまな人たちと共に生活を続けていますけれども、その一人一人をあなたがどうか顧み、そして私たちが本当にそういう人たちに囲まれながら、共に平和な、そして健やかな歩みをしていくことができるように守り導いてください。今この場に集い、あなたの祝福を受けることができますことを心から感謝しつつ、この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。今日の説教の題は、主語にありますように、許されて生きるというふうに、ここに表示しました。先週の週報、そして今この入り口のところにある看板には、罪の許しに生きるというふうに書かれています。説教を実際に作成しながら、罪に許されて生きるというこの言葉の方が、適切なのではないかということで、急に司法の方で変えさせていただきましたけれども、でも聖書が語ろうとしていること、そしてそれをもとに私が伝えていること、それは同じ内容であります。で、聖書が問題にしている罪というのは一体何なのかと、そして罪を許されて生きるということが一体どういうことなのかということを、今朝は聖書に照らし合わせながら考えてみたいと思いました。で、罪とその許しについて、ここで何もかも語り尽くすということは、それはできないことですけれども、聖書の一つの箇所を通して、その罪の問題と、それから許しのことについて、 少しでも明らかにすることができればというふうに願っています。で、罪というのは、一般的にはこの世においては刑罰を科せられる不法な行為を意味します。罪ということで一般にすぐに思い浮かぶことは法律上の犯罪を犯すということです。で、自分にはその気がなくてもつい罪を犯してしまうということもあります。私はそんなに大きな犯罪を犯したということはありませんけれども、でも例えば沖縄にいたときに車を運転していて、違法駐車をするというようなことがとありました。で、30年近く沖縄にいましたけれども、ある時期から急に違法駐車の取り締まりが厳しくなり、今まで平気で誰も駐車していたのに、ある時を期限にしてそこにちょっとでも車を置くと駐車違反として摘発されるということになり、そしてかなりの罰金を取られた経験があります。で、それ以後は駐車違反には気をつけていますけれども、いわゆる、いかなる理由があるとはいえ、駐車違反というのもこれも立派な法律違反であります。で、一般には、こういうような法律に違反する行為を行っていなければ自分は罪を犯しているとか自分には罪があるなどとは言わないと思います。そのような中でキリスト者が、自分は罪人ですとか自分の罪を許してくださいとか、そういうことを、繰り返し言うと、一般の人たちはそれじゃあ 何の罪を犯したのかと、いうふうに何らかの犯罪を犯したのではないかと、いうように誤解されてしまうこともあるかもしれません。で、しかし、罪という場合に、一般的にも必ずしも法律的な罪を犯す場合ではなくて、そういう成文化された法律に違反しなくても、社会の規範であるとか風俗あるいは道徳などに違反した行為あるいは過失などを罪と呼ぶことがあります。たとえ法律上の罪に問われなくても、でもこの世の中に悪いことがたくさんあるということは、これは皆さんもご承知の通りだと思います。それこそ権力者や政治家が自分のために自分の利益を図るために行動したり、あるいは法律に違反しないまでも相手の行為を妨げたり、あるいは法律に触れるか触れないかギリギリのところで自分の利益だけを追い求めて何かをすると、そういうものは法律に反しているとまでは言えないかもしれませんけれども、やはり罪の一つであると考えることができます。で、宗教的な罪というものもあります。それぞれの宗教はそれぞれなりに戒律とか掟あるいは決まり事というものを持っています。で、それに反するのはその宗教を信じている人たちにとっては罪だとみなされることがあります。宗教によってあるいは宗派によっては一日に何回祈らなければならないとか、あるいは断食をしなければならないとか、これは食べてはならないとか、そういうような決まり事がたくさん定められていることがあります。で、それを違反すると、それですぐに法律に罰せられるということはありませんけれども、でもその宗教的なその団体の中においては罪だというふうに見なされることがあります。で、先ほどお読みしましたマルコによる福音書の2章23節以下で問題になっている安息日に関する規定というものも、そのような宗教的な戒律の一つであると考えることができます。で、この戒律に反するということは、その当時のユダヤ教においてはこれは明らかに罪を犯すことであるとみなされました。で、実際にここでどういうことが書かれているか少し見ていきたいと思いますけれども、ある安息日にイエスは麦畑を通り抜けようとしました。で、その時弟子たちは歩きながら麦の穂を摘み始めたのです。今日の法律あるいは常識に照らし合わせならば、これは他人の所有地に入り込んだことになります。 そして許可なく麦の穂を摘んでそれを食べたということになります。これは大した犯罪ではないと言えるかもしれませんけれども、でも家宅侵入罪とかあるいは窃盗罪とか、そういうものに問われるとしてもそれは仕方がない行為であろうと思われます。でしかし、当時はそのこと自体は何も問題にはなりませんでした。なぜかというと、それを許可する別の規定があったからです。申命記の23章25節26節にこういうこの規定が描かれています。今その箇所を読んでみたいと思いますけれども、隣人のブドウ畑に入るときは思う存分満腹するまでブドウを食べても良いが、カゴに入れてはならない。隣人の麦畑に入るときは手で穂を摘んでも良いが、その麦畑で鎌を使ってはならない。でこういう掟があったのであります。でこの規定というのはと読んでいて聞いていてお分かりになられると思いますけれども、隣人同士であればということが前提になっています。同じユダヤ人同士であれば、あるいは同じ村の者同士であればこれは許されるという、そういう規定であります。同じ隣人同士であれば、お互いに相手の畑の中に入って穂を摘んで、いくら食べても構わないということがここで言われています。必要であれば必要に応じて手に入れて構わないんだと。だけれども必要以上のことはしてはならないと。鎌を使って収穫するとか、あるいはそれをカゴに入れてそこから持ち出すということ、もうこれは明らかに窃盗になるよと。でこういうことはしてはいけないよということがここに語られているのだと思います。でこういう規定がありました。でそこでファリサイの人たちはそのこと自体をイエスに、あるいはイエスの弟子たちに問うということはしませんでした。でそうではなくて、ここでまさにその当時の大切な宗教的な戒律の一つとして考えていた安息日の規定を守るかどうかという、そのことだけを問題にしたのです。ファリサイの人々はイエスに対して、なぜイエスの弟子たちは安息日にしてはならないことをするのかというふうに問いただしました。でこのファリサイの人々の指摘に対してイエスがどういうふうに答えているのかということは、私たちにとってとても参考になり大事なことではないかと思います。イエスはまずダビデのことをここで引き合いに出しました。ダビデが自分も、ダビデ自身も、それからダビデの友の者たちも、食べ物がなくなった時、つまり空腹だった時に何をしたか、でそれを一度も読んだことはないのかというふうにイエスはファリサイの人たちに尋ねています。この一度も読んだことはないのかという、この判断の仕方というのは、これは私にとってとても大切なことではないかと思います。そして実際に聖書にどう書かれているのかということをイエスはここでイエスの言葉で語り伝えています。アビアタルが大祭司であったとき、ダビデは空腹になり、そして神の家に入ったと。そして祭司の他には誰も食べてはならない備えのパンを食べた、自分も食べた、そして一緒にいた者たちにも与えたという、そういう一つの事例をここで引き出しています。そして、さらにイエスは安息日は人のために定められたと、人が安息日のためにあるのではないと、だから人の子は安息日の主でもあるという言葉を最後に付け加えました。でイエスはここで安息日の規定というものはこれこれこういうもので、そしてこういうふうに現実に当てはめるべきだというような、その安息日の規定自体について、抽象的な議論を展開しているわけではありません。そうではなくて、具体的にダビデの名前を挙げ、そしてダビデと 友の者たちが空腹だった時に実際にどうしたか、どういう事例があるかということをここで問題にしました。そしてそういった時にダビデたちがどうしたかということを一度も読んだことはないのかという、そういう問いを投げかけています。でイエスがここで語っていることは、私なりの言葉で言えば聖書を読みなさいと、そして聖書から具体的な事例を学びなさいと、そしてその事例に照らし合わせて自分たちの具体的な今ここで直面している問題について考えなさいという、そういうことではないかと思います。イエスはこの律法とか、それから聖書のこの戒め、さまざまな戒めがありますけれども、その規定の有効性について論じたり、あるいはその規定の限界についていろいろ反論したりするのではなくて、聖書に書かれている歴史的なこと、あるいは具体的な事例というものを通して、それをあなたたちは学ばないのかというふうに私たちに語ったのだと言えると思います。私にとって大切なことも、聖書を通してそこでさまざまな事例を学ぶと、旧約聖書から、そして特にイエスが活動したそのことについて記されている、あるいはイエスがどういう方であったのかを明らかにしようとしている、そういう新約聖書のさまざまな箇所から、具体的な事例というものをそこで学びながら、私たちはじゃあ自分たちはどうするのかということを考える、でそのことが大切なことではないかというふうに言っています。でイエスはそういうことを通して、宗教的な戒律や規定に生きる、あるいはそれを守るということが大切なのではなくて、聖書の具体的な事例を学びながら、それを私たちの生活の中のさまざまな事例と結びつけながら、そこで聖書の言葉を学び、聖書の言葉を生かす、そしてそこでまさに神様の力によって私たちが生かされていくということが大切だということを、この箇所でも語っているのではないかと思います。私たちはどういうふうにしたらそのことを私たちなりに学んでいくことができるのでしょうか。でイエスはそういうことを指摘した後で、安息日は人のために定められた、人が安息日のためにあるのではない、だから人の子は安息日の主であるというふうに語っています。イエスはここで安息日は私たち人間のためにあるのだということを強調しています。でここにだからという言葉があるんですけれども、これこれこうだと、だからこうなんだというふうにイエスは述べましたけれども、このだからっていうこの言葉の意味はなかなか理解が難しいかもしれません。私もこの簡単にスッと読んで、この前の文章からだからどうしてこういうこの後半の部分が導き出されるのかということを考えてしまうと、なかなかこの結論がこの出にくい、そういった箇所の一つではないかと思います。いろいろ言葉を使って説明することはできるのかもしれませんけれども、でも大切なことは人間のためにあるのだというふうにイエスはここで語ったということです。そしてそれはイエス・キリストのためでもあるんだと、イエス・キリストのためにこそ安息日はあるんだというふうに語っているということ、そのことは間違いのないことだと思います。人間のために安息日があるということはどういうことでしょうか。安息日というのは何よりも私たち人間が神の被造物であるということを思い起こすための日であると言えます。安息日はそもそも神様が6日間にわたってこの天と地を創造された、そしてその作業を終えて休まれたというところに依頼しています。そして神様はその自分のお作りになったすべてのものを見たと、それは甚だ良いものであったというふうに語られました。良いものを作った、良いものを完成させたと、その喜びを覚え、そして休みを取ったと、そしてそこで一つの 出来事が終わったと、そしてまた新しい出来事でそれが受け継がれていくと。でその前の7日目にイエス、神様は休まれたのであります。創造の場面っていうのは、これはまさに神様の独壇場でした。独壇場でした。神様のみが行為を行った。6日間にわたって天と地を創造された。その神様のなされた行為を神様自身はご覧になられた。そしてそれは良いものだったのであります。でもこの最初の7日間を経て、それ以後この自然の中に、この大地の中に、そしてこの神の創造から始まった歴史の中に人間が登場するようになります。人間がその地で生活をする、そして歴史を築いていく、そこで新たな時間というものが始まっていくことになります。この世界の歴史というのは、これは神様の技と、そして私たち人間の技によって築かれていくものです。でもそれ以前の6日間の神様の技、神様だけが成した技、それは全く良いものであったと、祝福されたものであったということが聖書に記されています。でそういう神様の技が私たちの生活の前提になっていると、私たちが命を得て生きていくことができる、それは神様がなされた行為であり、その神様のなされた行為は全く良いものであって、祝福されたものであって、それは何一つ限りのないものであった。でそのことを私たちも思い起こす。でそれが私たちにとっての安息日の意味であろうというふうに思います。神様の被造物である人間が神様に作られた、そして命を与えられて今生かされているんだということを思い起こすために安息日はあります。私たち人間だけではなく、地上に生きるあらゆるもの、地上に存在するあらゆるものを作られた神がおられると、その神の技は全て良いものであったということを思い起こす。それが安息日であります。そしてその神に感謝を捧げ、その神様を賛美する。そしてその神様の前で自分を見つめ直し生きていくことのために安息日は定められています。それはまさに私たちを私たちの命の根源へと引き戻し、そして私たちを生かすために設けられたものであると言えると思います。でしたがって安息日の規定を守るかどうかということが大切なことではなくて、安息日に神様が私たちを生かしてくれているということを、そのことを覚えるかどうか、そしてその神様に向かい合い、その神様に生かされて私たちも歩む決意をするかどうか、でそのことが大切なことだと言えます。でそのことこそ安息日を大切にするという、その意味だと言えると思います。安息日の規定そのものは大切なことではないというふうに言ってしまって、それは決して言い過ぎではないと思います。そして私たち教会に属するものは、この安息日、もともとは土曜日であったわけですけれども、その土曜日の安息日をどのただ形式に守るということはしませんでした。でむしろ日曜日、安息日の主であるイエス・キリストが復活された、そして私たちの働くべき週の最初の日である日曜日に礼拝を守るようになったと。でその伝統を受け継いでいるのが私たちこのキリスト教の教会であると言えます。安息日というのは、したがって何よりも人を生かすためにあります。私たちが神様に向かい合い、そして神様から力を新たに受けることのためにあります。安息日に私たちは私たちの主であるイエスのもとに立たされることになります。そして安息日に私たちが求められ、私たちに求められていることは、そのイエスがどのように歩まれたかということ、そして私たちに何を望んでおられるのかということです。先ほどの聖書の箇所においては、イエスは 安息日でありましたけれども、でもその安息日に弟子たちを連れて、弟子たちを率いて麦畑の中に入られたのです。弟子たちが麦畑に入ったのは、これはイエスに招かれ、イエスに従ってのことであったと言えます。イエスはそこで弟子たちに何をしようとしたのか、その麦の穂を取って食べるように勧めたのはイエス自身ではないかと思います。イエスはそういう仕方で弟子たちが、もちろん神の言葉によって生かされる、そして日常的にもパンを与えられ、食物を与えられ、生かされていくということを望んだのであります。イエスはただ精神的な私たちの心だけではなくて、私たちの身体的な上にも気遣った、そういう方であると言えます。そのイエスが弟子たちに麦の穂を摘んで、そしてそれを食べるようにということを指図したのだと、私たちはこの箇所から考えることができます。それはそういう仕方でもって生きることの大切さ、そして私たちが生きるためには物を食べなければいけない、食べることを通して、あるいは人と助け合うことを通して、さまざまな仕方で私たちが自分に与えられている、神様から与えられている良いものである命を生かして、そしてそれを用いて生きていくことを神様は、主イエスは望まれたのだと思います。で、そういうイエスに従っていくということが私たちがしなければならないこと、安息日に私たちが思い起こさなければいけないことは、そういうイエス様がおられたということ、神様に従っていくということは、そういう神様が命を与えてくれている、またさまざまなものを私たちに与えてくれる、それを大切にしながら生きていくことだということを覚えることだと言えると思います。で、したがってイエスにとっては安息日の規定を守るかどうかということが問題なのではなくて、そして安息日の規定に反するから罪を犯すことになるということではなくて、神がその人を生かそうとしている、その神様の申し出に応えるかどうかということが問題であり、もしその神様が差し出してくれる命の糧を私たちが受けずに、もしそれを拒否してしまうとしたら、それこそが罪であるということをイエスはここで考え、そして示そうとしたのだと言えます。イエスにとって罪というのは、決して狭い意味で律法、法律を犯すとか、律法を犯すとか、あるいは道徳的に反するということではなくて、何よりも神様の命令、そして神様がしてくださったこと、それに従って生きていくかどうかということです。で、ここでまず私たちが確認したいことは、その神様が私たちを生かそうとしていてくださる、その神様の思いを知って、その通りに生きていくことが求められていて、もしその申し出、神様の申し出を断ってしまって、私たちが自分の命を大切にせず、また隣人の命を守らず、命を粗末にし、そしてただ形だけの生き方をしていこうとするならば、それこそが罪であるということだと言えます。で、その意味では罪というのは、神様が私たちを生かしていてくれるのに、その神様の思いに反して、私たちが自分の命を粗末にしたり、私たちが本当の意味で生きようとしないということ、で、そのことが罪であると言えると思います。そしてその罪を許されるということは、私たちが本当に生かされ生きていくということを意味します。主イエスが弟子たちを守り、そして弟子たちと共に行動された、で、そのイエスのこの歩みというものを私たちは思い起こしながら、その聖書に書かれているさまざまな事例というものを思い起こしながら、私たちは今本当に神様に従って歩んでいるだろうか、そしてそのことは、私たちが本当に神様に与えられている命を尊いものとして受け止め、そしてまたお互いの命を大切にし合い生きているだろうかという、そういうことであると言えます。私たちは何よりも 神様に生かされるものとなっていきたいと思います。神様が生かそうとしていること、それに反することを行うということが罪です。でもそのような罪を神様は許し、私たちに生きる道を与えてくださる、その神様のと思い、そしてイエスのと様々な言葉やそれから活動、そういうことを通して私たちがこの神様前に生きるものとなるということ、そのことがまず私たちに大切なこととして問われています。祈ります。在天の主なる神様、神様、あなたは私たちが本当に生きて、私たちが生きて歩んでいくことができるように必要なものを与え、必要な糧を与えていてくださいます。あなたが私たちの生活のためにさまざまなものを備えていてくださいます。そのあなたが備えているものを私たちが心から感謝して受け取ることができますように、そしてあなたが与えてくださるものを本当に感謝して、それを私たちの中で生かしていくことができるようにどうか導いてください。私たちもお互いに命を大切にしない、し合い、そしてお互いを尊重し合いながら歩んでいくことができますように、そしてあなたが私たちを本当にそのようなものとして常に必要な力と導きと与えてくださっていることを忘れることなく歩んでいくことができますように、私たちの日々の歩みをあなたがどうか顧み導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。引き続き賛美歌517番と517番を歌いましょう。